猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第623回始まります。はい、今週はちょっと猫好きさんとタイミング合わずズーム収録できなかったので、例によって私の一人喋りになります。来週は多分ね、なんとかできるんじゃないかな、週末の収録がというふうには考えているんですが、猫好きさんの出演をお楽しみに待っておられた方には大変申し訳ないんですが、オープニングエンディングはあと本編以外のコーナーは私の一人喋りになりますのでご了承ください。はい、暑いですね。もう横浜北部も36度がもうほとんど体温ですよね、気温がね。まあ天気がいいのはいいんだけど、なんか湿度がちょっとやっぱり高いような気がしますよね。はい、なので余計なんか気温が高いように湿度が高いって最悪ですよね。もうちょっとカラッとしていたような、10年ぐらい前の関東地方ってもっと夏はカラッとしてたような気がするんですけどね。なんか気温高くてもカラッとしてもまだ過ごしやすいんですけど、今のはもう気温が高くて、そもそも外に出るのは災害級のあれなので、できるだけ昼間出ないようにということで、今クーラー効いた部屋で収録をしているんですが、参りますよね本当にね。まあ、そんなこんなで皆さんも熱中症とか体調崩さないようにお気をつけいただければなというふうに思います。はい、ということで本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
臨時ニュースです。あの黒柳りんごさんがポッドキャスト番組を配信していることが判明しました。番組名はキュリオシティ、不定期で更新しているとのことです。一人喋りの雑談系ポッドキャストで、キュリオシティとは好奇心。
わー、すごいわ。私も臨時ニュースで取り上げられるようになるなんてね。
続いてのニュースです。先日県内で喋る犬が目撃されました。
待て待て、
片言ではありますが、
前のニュースが薄くなるわ。でもお前も喋れたら一緒にポッドキャストでもやろうか。おかあさ、うん、はい。
おちんちん。
あんた間違いなくうちの子だわ。
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編はネタ切れ、相変わらずのネタ切れで、猫好きさんの方がちょっとご提案をいただいたんですが、はい、缶詰の話ということで、はい、
うんうんうん、
猫好きさんはお好きな缶詰は何でしょうか。はい、
はいはい、私は人生の中で一番食べてる缶詰は、
はいはい、
コーンの缶詰です。
あー、コーンね。
はい、
はいはい、
時期になったら必ず買ってるんだけど、生のものを、
はいはいはい、
でもやっぱ冬は絶対に完全に出回らない商品じゃないですか。
うんうんうん、うん、
コーンって、
うん、まあまあそうですよね。
なんか時期物って言っても、うん、なんだかんだ言ってじゃがいもとか玉ねぎとかはちょっとずつ時期ずらしたり産地変えたりして出てくるのに、
はいはい、
コーンって絶対出てこないじゃないですか。
ああ、まあそうですよね。なんか、
うん、
ね、夏っていうか秋っていうか、
うんうんうん、
ね、の頃ので一気に終わっちゃいますもんね。
そうそうなんですよね。そうなので、
はい、
まあ人生で一番買ってるのはコーン。
うん、でもそんなにコーンって食べます？
むちゃくちゃ食べます
例えばコーンですよね。うん、はい、
なんか私すごいめんどくさがり屋なんで、基本的に毎食ご飯を作るってことはあんましなくて、
はいはいはい、
結構一気に作り置きみたいなことをよくするんですよね。
はいはいはい、
はい、
でなんかサラダとかもなんか3分ぐらい一気に作って、はい、作り置きみたいな感じに毎回してるんですけど、
はいはい、
なんかその時にまあレタス、キャベツ、トマト、
はいはい、
で、あ、そうだ、で、コーンちょこっと乗っけて、
あ、
で、
おしゃれじゃないですか、なんかおしゃれじゃないですか。
あ、いやいや、全然なんかそんなおしゃれとかじゃなく、はい、ただなんかその、はい、サラダってすごい、はい、美味しいけどやっぱりずっと同じもん食べてくると飽きてくるから、うんうんうんうん、すごいなんかちょっとでも好きなもん入ってるとテンション上がるじゃないですか、
はい
はい
はい、
なので、
はい、
まあコーンかシーチキン、まあ缶詰、そうもう一つ第2位はシーチキンで、は
い、シーチキンね、
そう、はい、シーチキン、はい、って感じで、まあ両方入れる時もあるし、はい、片方だけの時もあるんだけど、
はい、
そういう感じで缶詰めっちゃ使いますね。
なるほど。
あとなんかシーチキンの代用で、
はい、
サバの水煮缶を入れたりする時もあります。
はいはいはい。なるほどなるほど。うん、まあなんか割と
サバの水煮、
はい、
うん、
最近流行ってますよね。あのサバの水煮とか水煮の缶詰が割と。
うんうんうん、
最近流行ってるんで、うん、それはそれで、
あ、そうなんだ、
うん、なんか流行ってるみたいです
よ。知らなかった。
はい。
結構そうなんかうちの定番料理として使えますね。はい、で、
ほうほうほう、
なんかアレンジとしては、はい、サバの水煮缶だとまあサバだけ使うじゃないですか。
はいはい。
でなんか水煮なんで水残ってるじゃないですか。
ああまあそうですよね。うん。
うん、でなんかそれにむちゃくちゃ栄養分が入ってるって言うから、
あー確かに、はい、
そうだから、あんとトマト缶を使って今度
はいはい、
トマトが大豆になって入ってる、四角くなって入ってるトマト缶を使って、
はいはいはいはい、
そのサバの水入れて、
はい、
でまあさらにまあサバ、追いサバをして、
うん、追いサバ、はい、
追いサバ、
なるほどね、うん、
でまあなんかちょっとケチャップ入れたり、
はい、はいはいはい、
なんか砂糖入れたり塩コショウ入れたりして味整えて、はいはいはいはい、なんかそのサバとトマトの、
はい、
なんか似てあるもの、うん、なんて言うんだろう名前が分かんないけど、
はい、
なんかっていうものを作って、
はい、
なんかまあちっちゃいココットとかに入れて、なんか、
はいはいはい、
繁殖の時とかになんかそのまあうん、あの食べたりとかするっていう感じで、
はいはい、
がヘビロテ的にはサバの水煮、はい、コーン、トマト、シーチキンっていう缶をめちゃくちゃ使いますね、
はい、
うちは。
おお、なるほど。
うん、
いや、ちょっと話は、うん、若干話から戻るんですけど、
はい、
コーン、
はい、
いわゆるコーンのホール缶っていうか、はい、コーンの缶詰あるじゃないですか、
はい。
あれって最近なんか紙パック版も出てません？
ああ、あります、あります。
ね、コーンの紙パック。う, んうん、うちは昔からずっとその缶詰で買ってたんですけど、つい最近その紙パック版を見つけて、
うん、
割とそっちの方を買って、てますけどね。まああんまりその量を使わないっていうのもあるんですけど、コーン。
うんうんうん。
うん、
まあでもあれですよね、ゴミ捨てが紙類で捨てれるからいいですもんね、楽ですもんね。缶ゴミにしなくていいから。
缶切りで開けなくていいしみたいな。
うんうんうんうん。
こともあって紙パック版を今愛用してますね、コーン。
うん。
でサバの水煮に関しては、
うん。
うん、買い置きっていうかストックはしてありますけど、あんまりそのちょくちょくは使わないので、
ああ、うんうん、
ちょっと猫好きさんのところに比べると死後頻度は低いかなっていう感じですかね。でも確かにそのね、残った水っていうのがそれ単なる水じゃなくてすごい出汁、出汁っていうかその、
そうそう、出汁出てるから、ね、
サバのあれが、うん、中から出てる成分がギュッと濃縮されてるから美味しいっちゃを、うん、使う、捨てるのはもったいないですよね。
そうなんですよね。
確かに確かに。っていうところは、うん、はい、ちょっと話戻りました。まあそんな感じかなと思いました。 いやでもね、ちょっとコーンの使用量がちょっと予想より多かったから、うん、そんな常備するほどっていうか、そんなにちょくちょくうちは使わないので。
あ、そうですか。なんか夏はなんかあんまりやんないけど、はい、冬はあとなんか、はい、ほうれん草とコーンのなんか炒め物みたいな、うん、
あ、なるほど、なんか、はい
はい、居酒屋さんとかでよくあるほうれん草コーンみたいな、
ね、ほうれん草コーンみたいな、
はい、
美味しそうですよね。
あれを、ね、はい、よく作るので。
おうおうおう、なるほど。
こうそれでもコーン使うし、
はい、
うーん、あとまあコーン単品でも使うし、
はいはいはい、
なんかコーンをちょっとバターで炒めて、ご飯に混ぜてコーンご飯とかもします。
あー、なるほどね、はい、美味しそうだね、うん、それもね、うん、あ、そうしてみると割と使い出があるか。
そうそう、実はあるんですよね、うん、結構。
なるほど。
あとなんか番外編で言うと、
はい、
あと某業務スーパーでしか見たことないんですけど、
はい、
なんか渡りガニの、
はい、
缶詰が売ってるんですよね。
はいはいはい。
で、渡りガニのトマトクリームパスタが食べたいときに、
ああはい、
生の渡りガニがないときにその缶を使って、
はいはい、
なんか渡りガニのトマトクリームパスタを缶詰で作りますね、
はいはいは
い、でいつでも食べたくなったときに作れるように、
うん、
いつもその渡りガニ缶は1個は必ず常備してますね。ガンダルさんちのコーンのように、あの常備はしてるけど1個しか常備してないみたいな。
あ、まあそんな感じ、
う
ん、
で使う頻度もめっちゃ少ないけど、はいはいはい、みたいな、一応あるかな、うん、まあないときもあるかな、まあでもまあまああるかなみたいなぐらいの。
じゃあ一番そのストックしてるのはやっぱコーン缶が一番多いということですか。
あ、いやでも、うん、あとそうカレーにもめっちゃトマト使うから、いや一番常備してるのはトマト缶かな、やっぱ、はい、
トマト缶ね、はい、
うん、一気に使う量もやっぱトマト多いし、うんうんうん、
確かにあれトマト缶っていろいろ重宝しますよね。
うん、
うん、スパゲッティなんかにもね、パスタとかのソースにも使えるし、
そうそうそうそう、
ね、いろんな料理で使えるから割と重宝はしますよね。
うん、だからトマト缶かな。
トマト缶か。
うん、何よく、まあ、缶詰、まあ、瓶とかでもまああれですけど、はいはい、なんか随時使うもの、用意してるものあります、は
いはい、我が家はですね、第1位はツナ缶ですね、はい、シーチキン。
ああ、やっぱツナね、ツナ缶
はね、もう常時よくあの 3個パックとか4個パックで売ってるじゃないですか。
あ、売ってます売ってます。
あれ1週間か2週間に1回は必ず買ってます。
あー、わかるな。
で常にだから 3、4個はストックされてるみたいな、
うんうんうんうん、
感じで、一番やっぱり使ってる缶詰っていうとツナ缶が第一位ですね、我が家の場合は。
ああ、ツナですか。
はい。
ちなみに何に使うんですか？
はい、やっぱりサラダの付け合わせっていうか。
ああ、やっぱそうですね。
やっぱそれが一番多いですね。
うん、うん、うんうん。
はい。私は朝、朝食当番なんで朝、ローテーションで作ってるんですけど、
もう、
レパートリー少ないので、
うんうんうん、
レタスとキュウリと切って、うん、まあ、レタスはテリチって、うん、キュウリは、スライスして、うん、で、あとはもうツナ缶を開けるか、
うんうん、
で、ちょっとマヨネーズかツナマヨにして、で、トーストで食べるみたいな感じか、いいね、あとはもう本当に、そのツナの代わりにソーセージを焼いたりとか、
うん、
ソーセージ焼いたりとか、うん、ベーコン焼いたりとか、もうその辺ローテーションで、そんな感じですよ。なので週に1回は必ずツナ缶を開けてます、ね、朝のそのサラダで。
うんうんうんうん、やっぱツナ缶便利だし、うん、美味しいし、ね、いいですよね。タンパク質も取れるし、
めっちゃ便利ですよね、あれね。
うん、
うん、であとやっぱストックしてあるのはあのトマト缶とあとそれからサバの水煮は確かにストック、うん、1個2個ぐらいはストックしてある感じですかね。
うん、
ただ頻度はすごく少なくてやっぱり、
うんうんうん、
まあなくなったら買い足すぐらいな感じなんで、まあ月に1回使うか使わないかみたいな
頻度ですかね。ああぐらいですか。
うん、
ああ
で、あとあのコーンはさっき言ったようにもう最近は紙パック版を買っているんで缶詰っていうよりは、
うんうんうんうん、
うん、でやっぱりコーンはたまに買ってますけどやっぱり頻度はあんまり高くないかな。確かにちょっとさっきの話聞くといろいろ使い出があるんでちょっと今度試してみようかなと、
うんうんうん、
思いますけど、
うん、
うん、確かにね、なんかほうれん草とちょっと炒めてコーン炒めてね、
うん、
ほうれん草バターみたいな感じでやると美味しいよね。居酒屋メニューじゃないけど、
美味しいですよね、うん、あ、そうそう居酒屋メニューで
じゃないけど、うん、まあそんな感じで、あとねちょっとベーコン足したりとかしてもいいかなみたいな感じですけど、
うんうん
うんうん、なんか、そういう良さげだなと思ったんで、ちょっと余分に1個、今日買ってみようかな、せっかく買い物来たので。
ぜひぜひ。うん、
はい。
次回後半に続きます。
猫のしっぽ。
いっぱいコーナーです。今週のいっぱいコーナーは、7月23日、江口小太郎さんから、お久しぶりですね。江口小太郎さんからいただきました。近所のスーパーで気になったので買ってみた鳥取県倉吉市の松井ウイスキー山陰。ネットでは辛口な意見や評価もあるけど普通に美味しかったです。ガンドルさんは地元近いけど飲んだことありますか、ということで、今週の一杯松井ウイスキーのハッシュタグでツイッターに写真いただきましたが、ザ・サンイン・ブレンデッド・ウイスキーということで、これ倉敷のお酒ですよね、鳥取のね。私は島根で、まあ、お隣、鳥取の倉敷のお酒で、なんか、あの、確かサンインって見たことあるんですけども、残念ながら、あの、私はまだこれは飲んだことないですね。はい。普通に美味しかったということなので、ちょっと、なんか手に入ったら飲んでみたいなぁと思いながら、やっぱなんか水割りというかロックというか、あの氷にが入ったグラスにちょっと薄めて水で薄めてという水割りの飲み方をされてるんだと思うんですが、いやもう夏はやっぱりいいですよね、こう水割りとかね。あとはもうハイボールみたいに炭酸で割るとか、やっぱ夏場の飲み方としてはもう最高にいい飲み方じゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、そして同じ日加藤さんからサウザブルーレボリドを飲みました。暑くなってくるとテキーラを美味しく感じる気がします。1年以上熟成のアナホタイプも好きですが、最近は2ヶ月以上1ヶ月未満熟成のレボリドタイプが割と好みです、ということでツイッターに写真いただきましたが、こちらはテキーラですね、サルサというテキーラ。はい、ありがとうございます。テキーラ、いやもうこれはね、夏はやっぱりこういうテキーラとかラムがやっぱり夏飲むと美味しいですよね。はい。なんか江口小太郎さんとグラスが似てますけど、最近こういうちょっと先のすぼまったようなグラスが流行ってるんですかね。なんか あれ全く同じようなグラスだってちょっと、まあそうグラスの方にちょっと目がいっちゃったんですけど、はい。いやーでね、やっぱりテキーラ私も好きで昔よく飲んでましたね。はい。あと夏場だとやっぱあとラムですよね。はい。もうめっちゃ飲んでましたね。スピリッツ系も好きだったので、ウイスキーだけではなくて。 でなんとなくそれ加藤さんおっしゃるように夏ってやっぱテキーラっていう感じがしますよ。はい、はい、ありがとうございます。はい、そして、でこれって、1年以上の熟成のアネホタイプというのと2ヶ月以上1ヶ月今ん2ヶ月以上の、あ、1ヶ月未満とか1年未満ってことですかね、熟成のレボリドタイプっていうその熟成の期間によってテキーラもタイプが違うということなんですね。初めて知りました。はい、なんか熟成したテキーラも美味しいんですが、私は割と値段の安いというか、ここに加藤さんお書きになってる多分このレボリレポレポレポサドタイプですね。レポサドタイプというこっちの割と若い熟成のものが私はどちらかテキーラ好みだったりもしますね。まあ両方美味しいんですけどね、確かにね。結構熟成したら古いテキーラとかも飲んでみたりもしたことあるんですが、はい、ありがとうございます。そして同じ日、これ3連発で同じ日いただきましたが、ケンチさんからずいぶん前に買って寝かしておいたものアルコール類も終活ということで、15年ものぐらいやなって言って15年寝かしたということですか。はい、写真をいただきましたが、泡盛綾の海ということで、これそっか、ケンチさんよくねあっちの方沖縄の方によく潜りに行かれてたんで、まあ、その頃買われた熟成古酒、そもそも寝かすも何も元々が5年寝かしてある熟成古酒ということでの泡盛で、綾の海というやつですね。写真見ると、はい、なんかちょっとブルーのすごく涼しげなボトルにやっぱり青い字で綾の海っていうラベルが貼ってあるんですけど、いやーそうですか、もうなんか潜られてたのももう最近はやめられて、ついにアルコールまで就活ですか。いや私もね、そのリスナーの関東のリスナーの方と飲んだりイングレスなんかもと飲んで月2回ぐらいは外飲みしますけど、家で晩酌晩ご飯の時に飲むのは、以前はエリスをガンガン飲んでたんですけど、さすがにちょっとまあ夜年並みに勝てないというか、長年のツケが回ってきたというか、まあ、相変わらずガンマ GTP という肝臓の値が悪いので、最近は晩酌ではもう本当ノンアルコールビールしか飲んでないですね。昔は休肝日で週2回ぐらいをノンアルにしてたんで、あとはずっとビール飲んでたんですけど、まあ痛風になったりガンマ GTP 高かったりコレステロール高かったりという成人病三大成人病セットというか四大成人病というか、もうなんか生活習慣病というか、まあ、そういうのに引っかかりまくりなのもんですから、もう最近本当に、月2回の外飲み以外はほぼほぼノンアルコールビール、もっぱらサントリーのオールフリーを最近好んで飲んでますけどね。まあ、まあこれもいろいろお好みあるかと思うんですが、私はもう本当に普段はノンアルコールビールということで、ケンジさん同様ほぼほぼアルコール類も就活ということになっちゃいましたね。はいはい、ありがとうございます。ということで今週のいっぱいコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
それではここでいつものように曲を聴いていただきたいと思います。今週ご紹介する曲は例によってローテーションの中から風の猫さんの曲をご紹介していきたいと思います。 それではお聞きください。風の猫さんで夜の空に船を浮かべて。お聞きいただきましたのは風の猫さんで夜の空に船を浮かべてでした。はい、これは、1年半ぐらい前ですね。2020年の1月に、アレンジをされているお騒がせさんからリミックスバージョンということで、いただいた曲の方になります。はい、もうこの曲もね、何度かおかけしているんですが、好きな曲のうちの一つですね。本当にあの猫好きさん自分も割と気に取られたんですが、風の猫さんの本当に、らしい、風の猫さんらしい曲で、まあ、ちょっと真夏の昼間に聞くというよりやっぱり夜、ちょっと涼しくなってから聞くというか、秋の夜長に聞くのが本当はぴったりなんでしょうね。はい、でなんとなく男女コーラスといういわゆるね、昔でいうチリッシュとかトワイモアとか、なんかそういうね、デュオのグループを彷彿とさせるようなとっても素敵な曲だなというふうに思いました。はい、ということで今週の一曲コーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お便りコーナーです。今週のいただいたお便りコーナーですが、いつものにツイッター改め X のハッシュタグシャープ猫のしっぽとアットマーキャットテルポッドキャスターペンの公式アカウントにいただいたメッセージを順番にご紹介していきたいと思います。7月23日加藤さんから、猫のしっぽの621回22回を聞いていただいて、大人になると好みが割と決まってくるので、いい意味で流行りに流されない、かっこ悪く言えば流行りについていけない いけないになるのかなと思う、なるのかなと思ったりですと。そしてちなみに自分は昔からひねくれたので、あえて流行りに乗らないことをやっていた気がします、かっこ2がと、苦笑いというふうにいただきました。はい、ありがとうございます。いやいやいや、もう私もひねくれ者なので、天の弱なので、わざと流行り物というかね、そういうのは乗っからないというか、そもそもやっぱりこれ加藤さんと一緒で、流行についていけてない、もういけてない兄ちゃんでしたね、若い頃。今でもいけてないおじさんにそのまま進化してしまいましてですね、流行とは全く無縁の、服でも何でもね、もうワンパターンの服しか着ないとか、ワンパターンの靴しか履かないとか、もう全く流行には疎いどころか、あえて逆らってるというか、乗っからないという感じになってます。はい、ありがとうございます。はい、そして同じ日、アポロさんから、令和7年7月23日拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリスト2ということで、いくつかのハッシュタグの中に猫の尻尾の621回を入れていただいてます。ありがとうございます。はい、そして7月24日、ケンチさんから、621回から2回拝聴、今の世の中神社仏閣も時代に沿ったコラボなんですね、儲けがポガポなんですねといただきました。はい、ありがとうございます。いや、これは本当にね、622回の後編でお話ししましたが、もう本当日光東照宮ガッポガポですよね。コラボで儲けるの、まあコラボで儲けるというか、こうライセンス料とかいろいろ絡みはあるのかもしれないですし、まあ、ね、お互いウィンウィンで、ね、メーカーともウィンウィンな関係で、まあ、参拝客は増えるし、なんかお賽銭は増えるし、それに入場料というか、まあね、それもガッポガッポ入るしと。で、ガンプラのメーカーとしてみれば、もうコラボ商品としてガッポガッポそれこそ売れるしということで、まあウィンウィンの関係で本当に成功しているなと思いますけど、いやいや、もう本当すごいですね。はい、はい、ということで、今週いただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ、
エンディングです。オープニングでも少しお話をしましたが、今週は猫好きさんとズーム収録できなかったので、私の一人喋りになっています。ご了承ください。はい、ということで、まあちょっと小ネタコーナーをお休みにさせていただきたいんですけれども、いや、まあそれにしてもね、ちょっとこれ、私今いろいろクーラーの効いた涼しい部屋で収録しているんですが、いや、この後ね、ちょっとどうしてもやっぱり買い物で外出なきゃいけなくてですね、もうどうしようかと夕方涼しくなってからって思って iPhone の天気を見ると、ほとんど夕方になっても気温下がんないですよね。日が暮れたら少しは涼しくなるのかなとちょっと期待しながら、うん、なんか掃除したりいろいろ家事をやった上で夕方ちょっと出かけようかなと、まあ、買い物を含めてね、ちょっと出かけないといけない予防があるので出かけようかなと思ってるんですが、なかなか、気持ちが盛り上がらないという、もうこれだけもう暑いとね、やっぱり無理ですね、外出はね。基本やっぱ出ない方が本当はいいんでしょうけどね、本当になんかどうしちゃったんでしょうね日本は。はいはい、ということでいつもに行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後まで聞いただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。 それではいつものように数の猫さんにご提供いただきました猫の尻尾のエンディングテーマ三毛猫風の歌を聴きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。Thank you.